は一つ目です。前回の配信から2週間経っておりますので、はい、その間に手に入れたてっぺとふみおの新鮮情報を皆さんと一緒に共有する週刊 JOBBB ニュースの第475、
はい、
号でございます。
はいはいはいはい、
ちなみに今ねちょっとスクーラーをつけておりまして、
はい
はい、僕ここのスタジオに今日の朝の9時半ぐらいに到着したんですけど、うんうんうん、その時で 31.5 度ありまして、
もう地温ですね、それね、はい、地熱という言葉がありますけど、
はい、エアコンなし で、はい、で扇風機はつけてました。でそこから徐々に、温度が上がっていて、まあ、33度近くまでなったんですが、まあ、その、直後にですね、この収録が始まったので、まあ、収録直前にですね、
はい、
エアコンをつけまして、今何度ですか？
今 30.7 度です。
あ、だいぶ下がりました。
急に下がりましたね、これ、
やっぱりエアコンの力、
これすごい、50何年前のエアコンですもん ね、
そうですね、
何回も言ってますよね、はい、
ちょっとお水飲ませてい
ただきます。あ、どうぞどうぞ、はい、50何年前のエアコンですけど効きは早いというか不思議なもんですね、はい、これも、
まあ、そんなエアコンと、はい、まあ、扇風機の恩恵を受けてですね、今、まあ、比較的快適な室内で収録させていただいております。ですよね。ちょっとヒヤッ
としてます、僕なんか T シャツでね。
そうですね。はい。はい、まあ、本当にありがたい存在でございます。はい、
そうですね。
まあ、そんな、酷暑、猛暑、死の暑さ、日本国は大阪府の北摂から配信する JOBBB ラジオ。
沸騰してますよ、これ、
はい。はい。まずはニュースなんですけど、私から話します。あ、
どうぞどうぞ。はい。
選挙行ってきまして、
あ、まあまあ僕も行きましたからね、
はい、立候補はしておりませんが、はい、
あ、まあ残念ながらやってませんね、はい、
第27回参議院議員通常選挙の、
はい、
投票日開票日が7月20日の日曜日にございまして、うんうんうん、で今回はふみお君も私てっぺも事前投票はしなかったんですね。
いや僕事前投票したんですよ。
事前投票やった
んですか。前の日にね、ちょっとここからちょっと会場の小学校まで遠いもんですからね、
はいはい、
近所のまあ公民館が歩いて5分、うん、10分のとこですので、はい、前の日に投票させてもらいました。
どうでした？
いやー、まあ、かなり混んでましたね。
あ、そうですか、
うん、やっぱりこの投票もね、小学校単位というのか、うん、これで行けない人もね、うん、結構いてるんやと思いますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
もう少しか近くでなんとかならんかとかね、
確かに、
そういうもう感じましたね、
はい
はい、うん、
僕はね、7月20日 の、うん、投票日開票日に、まあ、夜ですね、中学生の娘と2人で、まあ、近所の小学校行ってきたんですけど、まあ、投票自体はね、
う
ん、特に何も面白いことはなく、ただやっぱり子供と一緒に行くことによって、まあ、まだ投票権ないですけど、
うん、
まあ、この選挙の大切さというか、うん、投票することの、まあ、意義みたいなのが、ね、
あ、
まあ、感じてほしいなということで、まあ、子供と2人で行ってきまして、
はいはいはい、
で会場なんですけど、まず、まあ、僕の認識違いやったんですけど、あれもう本当靴そのままで入れました。
あ、昔やとね、スリッパがあったんですけどね。
そう、あったんかな。
ありました、
はいはい、うん、今2025年現在ですけど、まず靴でそのまま会場の体育館の中に入れました。
なるほど、まあ、そんなことでも投票率変わるかも分かりませんね。
そうですね、うん、はい、あとは まあ、事前に自宅に送っていただいたこの、投票所入場整理券っていうのをですね、
はいはい、
まあ、私てっぺの分だけ持って行って、うんうん、それをまず入り口で提示、係の方に提示して、
はいはい、
そしたらですね、まあ、投票券、参議院選挙のまずその何ですか、個人名を書く投票券をまずいただきまして、
そうでしたね、そうでしたね、
でそこで、まあ、個人名を書いて投票箱に投票券入れまして、そしたら今度また受付、別の受付に行って、
はいはい、
今度は、うん、比例区の投票、
はい、
まあ、要は党名を書くか、まあ、党の中の個人名を書いてもいいらしいんですけど、その投票券を次いただいて、
はいはい、
でまあ、そこにも記入、まあ、僕は党の名前書きましたけど、党の名前を書いて、まあ、投票、
うん、
まあ、この2回の投票が、うん、まあ、同時というかちょっと順番に行われたっていう感じだったんですけど、うん、まあ、そこにですね、まあ、僕の中学生の子供も一緒についてきて、
うん、
まあ、後ろで、まあ、こんな感じで書くんやでとかっていうのを、まあ、見てもらったっていうことやったんですけど、ただ僕は今回何を言いたいかっていうと、まあ、そこでね、まあ、あれ鉛筆記入なんですよね。
ですね、向こうが支給し置いてる鉛筆ですよね、
はい、で置いてる鉛筆を、まあ、せっかくやからちょっとまじまじと見ましたらですね、
よう見たね、
はい、2種類の会社の鉛筆でした。
あ、そうやった、
はい、文雄君クイズです。
まあまあまあ、
リスナーさんもクイズで、ちょっと待ってください。だだリスナーさん、どこの鉛筆か考えてください。
うん、
2種類の会社ですね。うんうん、はい、どうぞ、ふみお君。
はい、三菱トンボ。
そうです。
はい、
トンボ鉛筆と三菱鉛筆の、はい、鉛筆が1本ずつその記入台の上に置いてまして、
これ合わせたんかな、なんやろね、
はい、うん、あの緑色の鉛筆が確かトンボやったかな、
そうでしたか、
で三菱がなんか茶色やったようなイメージがあるんですけど、でそれがね、うん、すごい書きやすかったんですよね。というのもなんか鉛筆って、はい、あれ削りすぎると先とんがって、うん、でちょっとこう折れたりしてね、
はいはいはい、
まあ、字もなんか薄くなったりするんですよね、うん、このね会場の鉛筆はね、うん、もうすでにもうなんかちょっと丸くなってて、
あ、なるほど、
あの折れることもなく、まあ、あの投票用紙との、まあ、相性もいいんでしょうね、おそらくもうスラスラスラっとあの文字を書けまして、だ僕一応意識的にトンボと三菱それぞれ1回目と2回目で使い分けて、
まあ、楽しいんだね、
はい、書いたんですけど、うんうん、まあどちらもね、
なるほど、
あの書きやすくて、
どっちが言われはなかった、
あ、全然なかったですね、
まあまあ、投票行って鉛筆の会社のね、そう、性能調べるとちょっと面白いか
も、 あんまりないと思いますけど、やっぱこういうところでも、まあ選挙 の、 その管理委員会であるのかとか知らないですけど、
どこはそれ指定があるんかな、
そうですね、まあ、会場もうたくさんのスタッフさん、はい、というわけで今、急にバッテリーが切れてしまいまして、あのリスナーさん何のことか分からないと思いますけど、あの録音が途中で止まってしまいましたんで、はい、あの、うん、あらかじめ用意してた炭酸電池、2本を入れ替えまして、
急遽、
はい、今また収録開始再開しております。ちなみにあの、うん、パナソニックのエボルタと、うん、あとはマクセル の、
なるほど、
あのアルカリ電池、1本ずつ今入れまして、まあまあ、これもトンボ鉛筆と三菱鉛筆じゃないんですけど、
まあですね、
はい、意外とこれでもちゃんと動いてくれます。
あ、よかった、
はいはいはい、まあ、というわけで、まあ、会場いろんなスタッフの方が
結構多かったね、はい、スタッフの人がね、
はい、出まして、まあ、あの発見する係の人とか、まあ、あの監視する係の人とか、まあ、もしかしたら鉛筆を交換する係の方もいらっしゃったのかなというわけで、まあ、いろんな方の、まあ、頑張りで選挙は成り立ってるんやなっていうのがよくわかりました。
立ち会いの人も何人かおられましたもんね。
そうです、まあ、立ち会いの方に別に自分の娘が、うん、その入場券持ってないから、うん、あの入ったらあかんとかっていうことも
な、
なくですね、うん、あのずっと僕の後ろを子供についてもらって、
うん、
まあ、あの2枚の投票券にそれぞれ順次書いていったということでございます、はいはいはい、なんか文夫君感じたことありました？
僕はね、面白かったのはね、
はい、
あの書いた紙をね、
はい、
まあ、投票箱に入れるときに、
はいはいはい、
まあ、人によって、
はい、
なんかこんだけ折り込むかいなという
俺の鉛筆よりおもろいこと見てるやん。
あ、そう、
よかった、聞いて、
ありがとう。なんかね、なんかもう小よりみたいね。いやいや、笑い事やない
し。あ、笑い事やない、
うん、人もおれば、
はい、
まあ、僕はそのタイプじゃないしね、別に人に見えてもいいからそのままね、
あ、
何もあの
手で、ま、半分折りにもせず、
半分も折りもせんでそのパッと入れるんやけども、
はいはい、
その人なんか見てたらもういろいろの折り方があって、いや人ってこれ不思議やなという、それが僕は一番あのなんか投票で、まあ、前から感じてたんですけど、
投票券の書いた後の扱いっていうか、
う、
まあ、人によっては二つ折りにして終わりの人もいるし、文雄君みたいに何もおらん人もいるし、そんな普通じゃないですか、
うん、
けど小寄りとか、
あ、びっくりした、
なんか下手したらこうぐしゃっとして、まあ、ぐしゃっとしたら多分あれね、投票箱の中入らないと思うんで、それでもやっぱあれか、ぺちゃんこにしたら入んのかな。
あ、まあ、入りますよ、結構幅あったですね。
なんかそのあたりのなんか投票のやり方あるあるみたいなのも、もしかしたらそのスタッフの方いっぱい見てるかもしれないですよね。いや、そうでしょうね。
なんかその立ち会いの人とかのね、
はい、
顔をこう見ながらコソコソっと行くような人があったり。
なるほど。
なんでそんな、別に僕立ち会いの方には、まあ、ご苦労さんですぐらいのね、
も
ぐれはしておいたんですけども、
はい、
なんかスススッともなるべくこう手元が面ような行動してる人とか。
いや、多分ね、それね、まあ、僕らみたいに都会に住んでたらあんまりわからない感覚なんですけど、もしかしたらその要は住民の方が少ないとこって、あのその係の人との知り合いの人も多分いっぱいいてると思うんで、なんかそういう人に、まあ、例えばここの、あの投票あ党に入れてるとかね、
あ、なるほど、
はい、あの選挙、
あ、そうですよね、個人のね、
立候補者に入れてるってバレると、
はいはいはい、
まあ、あるじゃないですか、
うん、
田舎独特というか、
まあそう、
まあ、別に田舎だけじゃないですけど、
どこでもあります、
なんかそういう可能性も、まあ、なきにしもあらずなのかなっていう、
あ、ね、
まあまあ、こんな、ね、僕らみたいにこの大阪北摂この千里中央でそういうことって多分まあ滅多にないと思いますけど、ただ たまにあるじゃないですか、なんでこんなとこでこの人に会うんやろうなとか、そういうこともあるんちゃいます、
まあ、かも、またそれと僕もう一つは、まあ、これももうアホみたいなことを考えながら、
はい、
なんでこんなことを選挙の時に考えてるみたいなと、もう少しマシなことも考え思ったんですけど、見た自分の体験としてですね、はい、なんかあの監視してる人おるじゃないですか、
はい、
あれも民生委員の人なのかなんかよく分かってないんですけども、うん、あの人らの投票するのを誰が見てるんかいなという。
なるほど、
いやいや なるほどって大事なことですよ。
あ、
それもちょっと疑問でね、
はいはい、
なんかいつもそれと今回なんで投票済みのチケット、まあ、面白い人形の格好したもんとかね、
ありましたね、
あんなもんくれへんのかいなという。
あ、なかったですか。
僕とかなかった
です。あ、僕のとこありました。
ああ、ほんなら僕がもう気ぃつかんかっただけです、はい、前はね加わってはったみたいして、ね、
僕ら豊中市はあの町金ワニっていう、
うん、そうなん
や、なんか50万年ぐらい前に生きとったあ、ね、まあ、これもおもろい話なんですけどね、は
い
はいはい、アホみたいな話なんですけど、そのワニがあのいわゆるゆるキャラ的な感じで
そうそう、
まあ、おるんですけど、はい、そのワニが印刷されてる、
町金君
っていうんですか、そう、町金君っていうやつが印刷されてる縦長の風鈴の下についてるような短冊みたいなのに、なんか投票済みって印刷してあるんですよね、
本の間に挟むね、
そうそう、
シールになるようなもんですよ、
しおりみたいなやつ、
ね、それこの前はあってね、
はい、この前というのは前回の選挙では、
前回のちょっと忘れたけど、何かも忘れたからあって、はい、で今回はなかったね、で僕だけどちょうど他の人も全然物手やらへんかったから、うんうんうん、まあ、費用節約でなくなったんかいなと思って、
あ、まあ、そんなんもあるかもしれないですね、
せやけど同じしないでね、
そうですね、
お前のとこだけもらえて俺のとこもらわんとなる程度、これは不公平の原則にちょっと成り立ちやへんわな、
不公平の原則っていうか、まあ、公平の原
則、逆に言ったらいらんこと逆にすることないんやけども、
はいはい、
そんなことを感じながらですね、終わってちょっとすっきりしなかったですね、
わかりました、
うん、
まあまあそういう文雄君の意見
という、いやいや意見という、ま
あ、感覚ですね、
まあ話せ言うからそういうこと 言ってしまった、
ちなみに僕もその投票済み券を、
うん、
まあ、僕のとこは子供と自分の私てっぺの分で2枚もらったんですけど、あの、もう僕なんてね、それもらった瞬間にあのリュックサックのなんか一番入れやすいところにポンって入れたんですよ、
あ、なるほど、
そしたらね、うん、あの次取り出すときに、
うん、
中に冷えたペットボトル、水の入ったペットボトル入れとった、
同じとこ入れたよね、
はいはいはい、そしたらその汗で、ね、汗というかその気化熱というか、 なんかその水滴で、まあ、あの町金くんがわからんぐらいボロボロになったんで、あ、僕はもらうんでよかったなと、
あ、そうですか、
今日 あのラジオのネタに使おうかなと思ったんですけど、もうすでに自分の分はもうボロボロになってて使えなかったんで、一応この、家に届いた、
はい、
投票所入場整理券在中の、
うん、
この茶封筒は持ってきました。
あ、なるほど、
これはちゃんとあって、はいはい、ちなみにあの、まあ、中
それもなんか汚いな、
汚いですね、汚いですね、
いや、お前のやつがやで、
あ、そうそう
で、
ね、
俺なんかちゃんともっと綺麗やろ、
あ、そうなんですか、うん、あ、そうなんです、で、なんかこんな謎の新聞の、
は
あ、なんで僕こんな入れてるんですかね、
わからんな、
あ、朝日新聞の記事か、
僕のそれもやった記事じゃん、
これ読め言うてたな、排外主義煽る情報、共振する感情とは、
これ、あ、これ日付も入ってるやん、あ、
これ前日ですね、
うん、前日の記事で
7月19日朝日新聞のこれ夕刊かな、うん、ダッシュしてるから
急に これこういう記事が出るようになったよね、
あ、
なんか、まあ、パソコンに嘘があるとかやで、そんなことも含めて、うん、パソコンちゅんかあれなんか知らんけども、
はいはいはい、
SNS ちゅんですか
ね、はい、SNS、
そんなんとか、まあ、あの政党が伸びてるけど、はい、その内容はどうやとかいうようなことがあって、まあまあひょっとして参考になるかいな思って、は
い
は
い、ありがとうございます、
まあ、それも一応持っとったけど、
これも入れてこの茶封筒の中にで投票所にな
るほど、
はい、投票していきまして、
分かりました
、まあ、ちなみに僕が投票した人は、うん、惜しくも、
まあまあね、
当選しませんでした、
多分お前の考えでは入る、
基本的に、ね、僕が投票する人ってね、うん、
多分ない、ないでしょ、
ないんですよ、残念な、
通る人はない、
頑張ってましたけどね、
ですよね、
うん、まあまあまあ、そんな、まあ、皆さん選挙に呼びできたら行きましょうということでございます、
まあね、まあ、いらんこと考えるのもいいかもしれませんけども、
うん、
なんかこう僕みたいなものごとちょっと横から眺めたりすることもある人間にとっては、
うんうん、
なんかそういう不思議なものがありましたね、うん、
確かにさっき文雄君が言った、
はい、
その監視員の方の投票の時に誰が監視するかっていうのは僕も思いました、
うん、ちょっとね、うん、あれ不思議やなと思ってね、うんうん、もうちょっと上の人が来はるとか市長が来るとか、
もしくはお互いかもしれないですね、
ああ一回見た
2人 A さん B さんおったら、まず A さん投票する時 B さんが監視して、で B さんの時は A さんが監視
する、なるほどなるほど、それが一番最初の儀式かもからね、
うん、
投票のね、
はい、
まあ、その辺またよかったら教えてください、
そうですね、ご存知の方、はい、ね、リサさんでいらっしゃったら、
まあ、本当にまあ、ご苦労さんでした、
はい、
まあ、無駄な投票って無駄な投票してるんですけども、
うん、
まあ、それまあまあそれが民主主義って思うのかも分からんね、
いや、それをねやっぱ積み重ねることでしかね、はい、やっぱり日本は良くならないと思いますね、
あ、まあ、ずっとてっぺんも息のあるうちは無理かも分からんね、はい
はい、あとね、まあ、暑いんですよ。
これそう、それ
もう暑さばっかり言って申し訳ないんですけど、はい、あのちなみにあの暑いということで言うと、実は我が家の車のエアコンが調子悪くて、いつもね夏になると調子悪くなって、
そういう車もあるらしいね。
基本エアコンって夏しか使わないんで、
何
もったいないですよね。
夏しか使わないのに夏になると調子の悪くなるエアコンというね、これ矛盾やね。
そう、それもさっきのA と B じゃないですけど、はい、あので。あの毎年、うん、その近所のまあお世話になっている車屋さんに、うん、あのエアコンガスの注入をしてもらってるんですよ。というのもエアコンガスが、う
ん、
なんかどうもどっかから漏れてるらしくて、
あ長いとね、
はい、それがあの冬の間に全部抜けて、あで夏になったら空になるっていう、でまた夏一回あの充填して、はいはい、でまた冬の間になくなるって、それをここ数年繰り返してて、で今年はもうその、まあ言うても1回やっぱ何千円かするんですよね、エアコンガス入れるの、ね、
フロンガスとか嫌ってやる
な。そう確か考えたら環境にめちゃくちゃ悪いな 俺の車、
そらもう
だから今年はもう、うん、車のエアコンなしで夏乗り切ろうかなと、
あ、はい、決心したわけやね。
ちょっとあの今でその、あの、まあ、僕が何をやってるかっていうのをちょっとこのラジオで紹介したいなと。
その車なしに過ごすために、
はい、あじゃなくてエアコンなしです。
エアコンなしに過ごすために実行してることや、
ね、はい、車のエアコンなしにどうやってこの酷暑の中のドライブを乗り切るかっていうのをちょっと紹介します、
はい、まあ、バホみたいな話ですけど、
はいはいはい、でまあ一つはですね、うんうん、あのまあ、これも皆さん分かると思うんですけど、あの窓開けることですね、まあ、そうですね、はい、あの僕らの僕の車あの4ドアっていう車、いわゆる普通の車ですね。
あ、なるほど。
あ、でまあ、後ろ の, この荷物入れのところのドアも入れたら、まあ、ドア5つあるんですけど、まあ、基本的には4ドアっていう、うん、運転席とパッセンジャーの席で、あと後ろの席2つみたいな感じなんですけど、その窓をまず全開にします、
ね、うん、なるほど。
でですね、
熱い道路の空気入ってくるな。
そうなんですよ。でね、あのもう一つは、まあ、ここがちょっとあの有益な情報なんですけど、車を冷やすんですよね。
なるほど。
でじゃあどうやって冷やすかっていうと、うんうんうん、水です。
なるほど。
あのバケツに水持って行って、で雑巾持って行って、で、雑巾に水含ませて、うんうん、ちょっと軽く絞って、うんうん、でそれでね車全体を拭くんですよ。
なるほど。
そしたらあの気化熱で車も冷えるし、
なるほど、
で車も綺麗になるんですよ。
まあそらすや、
汚れも取れるんで、
まあまあまあ原則
一石二鳥。
おお、なるほどね。
でまあ、あの重点的にあるのはね、ガラスの部分です。ガラスの部分がすごいやっぱ、
あ、そう、
僕的には温度熱いんで、
お、
あのしっかりと拭いて、でちょっと水多めに含ますんですよ。
おお、そう。
でガラスもボディも、
うんうん、
で特にボンネット前の部分の あそこ面積すごい広くて、
うん、平たいもんね、バーン
とね、であそこの熱すごいんですよ、うん、だからそこもやりつつ、うん、で、まあ、最後ちょっと残った水をちょろっとかけて、
あ、なるほど。
そしたらね、あの車の温度めちゃくちゃ下がるんですよ、ね、
めちゃくちゃ下がらんかも分からない。
いやいや、本当そうなんですよ。本当、まあ、あの測ってはいないですけど、はい、それで、まあ、一応車も冷やして、
うん、
であと、まあ、運転のやり方なんですけど、うん、まあ、できるだけ止まらない。これ都市部での運転には非常にきついんですけど、信号間の間を、うん、できるだけ前の信号が青になるタイミングになるまでゆっくり走ります。ただ気をつけないとダメなのは、あの遅すぎるとやっぱ危ないですし、そこはあの周りの状況を見ながら、
追突もあるし
ね。そう、もちろんもちろんありますし、うん、まあ、それは後ろの車も大変やし、我々も大変ですから、まあ、あのできるだけ次の信号にかからないぐらいのスピードで、
うん、
あのまずはストップアンドゴーを減らすということですね。この3つでね、
なるほど、
まあ、なんとか今まで耐えております。ただあの、あんまりおすすめは正直しないんで、
まあ、まあ、
まあ、皆さんは、うんうん、まあ、エアコンつけて乗ってほしいな、はいはいはい、ただエアコンつけて車乗る場合でも、うん、さっき僕が言ったようにちょっとあの出発前に水含んだ、うんうんうん、あの雑巾とか布で車体を軽く拭くだけで、
うんうんうん、
まあ、体感では、ね、5度ぐらい下がるかなと思います。あとはあの停車時間を短くする、
うん、
これでかなりあの車の温度は下がります。
なるほど、
はい、皆さんぜひ。
いやいやな、それで一言言うとくとな、
あ、お願いします。
お前がなんか俺とこ来るときやで、はい、まあ、よっちゃんも多分そう感じてるようなふあの感じの頃会話してたんやけども、
はい、
なんか最近夏になってからなんかいつもお前バケツ下げてるやろ。なんであいつあの俺とこ来るときにバケツ下げて きょるんかいな
という。しかもバケツもね、
奇妙な、
あのあれ9位のね、
得体の自然ようなバケツや。
9位勝ったら、これ多分ラジオでも言ったかな。
ああ、いや、そう聞いたことあるね。あ
のコープさんで9位勝ったら、
もらったいうね、
配達員の方がなんかバケツ持ってくれたってい
う、なんか緑の
そうそう、
なんか子供がおも、あのなんかおままごとにするような、ね、
そうそうそう、
何
あんま入らないですよ、あれ1リットルぐらいしか入らないと思う。
ここにあの汚い雑巾が入っとってやで、
そうそうそう、
それ雑巾置いとこのなんかベランダに干しとるからね。そうそうそう、何しとんかいな。
あれ車拭いてるんですよ。
あ、そういうこと。いわゆるそのエアコンゼロの、まあ、
ゼロ試
みの一つやね。
そういうことです。
そうですか。
まあ、ただはいはい、あの皆さんにはおすすめしないです。
まあそうやろうな、
本当にね、死にます、
うん、
エアコンなかったら。
なんかまあ車というもののもう
概念をね、
もう
覆しました。
もう全く違う方向に行ってるわな。
そうですけどね、これからは皆さん言っときます、うん、僕の考えは10年早いですけど10年後には
もっと早いわ、
こうなりますんで。だって今の世の中、
あ、まあまあまあ、
エアコンなしだったら、
うん、
死ぬでしょ。
そう、ね、
けどね、エアコンはね、常に使えるもんじゃないっていうのは皆さん頭に入れておいてほしいんですよね。じゃあエアコンなくなった時に、うん、じゃあどうやって生き延びんねんっていうことは、やっぱり僕みたいなこういう生活の知恵なんですよ、うんうん、
まあだろうな、
はい、でも今でもほらベランダ、
あ、もうな、
してます。あのバケツですよ。
ああ、これあるやんか、は
い、ベランダにね、僕いつもあのバケツに水溜めて置いてるんですよ。
なんかスイカの殻みたいな色しとんな。
そうそうそう。であれたまに巻くんですよ。
ああ、そう。
そしたらベランダの温度は下がるんですよ。
あ、それでお前の帰った後になんかベランダがなんか濡れてるんやつ。
濡れて濡れてるんです。
なんか変な幽霊でも出とるんちゃうかな、はい、というな。
ただこれね、あの夜はあんまやらん方がいいんは、
うん、
夜水蒸発しないじゃないですか。そしたら、ね、やっぱりね、ボウフラが湧くんですよ。だからあの水を撒くときはこの日中にやってください皆さん。
あのな、うん、言うとくけど俺まあ2人息子がおるやんか、はい、お前も下の息子ですけど、はい、上にもう1人おる、はい、まあ、その2人に、まあ、時々車僕らないから乗せてもらうんやけども、はい、まあ、これほどその車の、うん、走り方からですね、エアコンの使い方が、はい、なんでこんな違うんかいなというね、
はいはいはい、大ちゃんのことですね、
う
ん、
そうや、はい、もう大輔と乗った時とお前に乗った時と同じ車かいなと、まあ、僕は文句言うことでもないし、
あの満州会の時に感じますよね。
いや、もう満州会
で満州会って月1回ぐらいやってるんですけど、そうそう、
松限界とかな、まあ、いろいろあんねんけども、
はいはい、
もう本当不思議なぐらいちゃうね。
あ、
僕らまあ車持ってへんからね、車の乗り方を僕らの真似してるわけないやんですよ、はい、から2人でまあ思いついた感じやと思うけども、まあ、極端な乗り方の2人ちゃいますか。
僕のね、車の乗り方が間違いなく世界を救うんで、
う
ん、
まあ、そうか、
これ皆さんやってほしいと思います。
まあやって
たら、あ、別にエアコンなしで乗れっていうんじゃなくて、ストップアンドゴーを減らす、
なるほど、
あとは法定速度以上で走らない、うん、まあ、以上というか法定速度を超えて走らない、
そうそうそう
そう、あとは歩行者を、歩行者自転車優先、これも間違いないです。
あ、それは僕もね、あの、はい、お前の方がいいと思 う,
そうでしょ、
乗ってても思うわ。
そう
でね、やっぱりあの
やっぱ僕ね、やっぱりね、近所でその活動ずっとしてるんですよ。
あ、そう、
そしたらね、やっぱね、周りの車もね、
うん、
な何しかこう、例えば横断、信号のない横断歩道では歩行者がおったら止まるとかね、あれ、まあ、僕がやってるからじゃないですけど、けど世の中の流れはね、間違いなくそっち来てますね。
まあ、それはそうやね、
はい、まあ、未だに守らんアホはいっぱいいますけど、あのやつはもう、まあ、免許返納したらええんじゃって、
99.9 までアホちゃうか。
アホですね、多分リスナーさんの中でもアホ 99.9 だと思いますけど、
まあね、お前もいっぺんあの選挙に出たらどう。
あ、
こんだけ車を持ってる人が多くてやな、
エアコン、夏エアコン使うなとかやべ、それ、
案外
それ さっきの、ね、文雄君にまた記事 あの政党ちゃいます。
ああ、そうやね、
なんかメロンパンはあかんとか、
まあ、いや、あれと逆の意味でな、
あれ逆
の、まあ、朝日新聞なんかが取り上げてくれるかもしれない。
ほんまやな、
うん、
俺、朝日新聞と結構仲いいからな、仲良くないか、
仲悪い時もあるけど、多い時もあるわな、
は
い、
そうですね、
なんせ、まあ、本当はあの車で乗せてもらう人の気質がね、うん、乗せてもらうもんとっては一番わかりますよね。
車の運転が、
うん、
あの安全運転の人と仲良くなった方がいいですよ。
なるほど、
あの、うん、危険運転というか そういう人、まあ、危険ではないですけど、はいはい、そういう人とあんま仲良くならん方がいいと思います、
ね、はい、まあ、これはまあね、どちらか選ぶのは選挙と一緒で
皆さんです、
はい、皆さんですね、
はい、
なんかつまらんことばっかり言ってますけれども、
じゃあ、はい、おもろいこと言いましょうか。
はい、行きましょう。
あの文雄君にね、この本をちょっと
お
借りしまして、
これ、ね、これ僕これ人に多分誰かにもらったか。
いや、これね、多分ね、取材行ったんですよ。
あ、そうか、俺ね、
2004年、
はい、あ、
2004年に大阪市立美術館で、まあ、まだ改装前の、ね、あの天王寺にある大阪市立美術館で開催された世紀の祭典、万国博覧会の美術、
うん、
っていうまあ展覧会があって、これあのまず最初東京であって、うん、で真ん中で大阪であって、
はいはい
はい、最後はあの愛知県、
お結構
要はあの愛知万博のためのまあ展覧会、
盛り上げの
そうですねやったんですけど、まあ、今度ちょっと僕あの ONCC の講座でちょっとあの万博関係のことをするんで、でまあ僕は知っとかなあかんなと思ったんで、
あ、まあ、作ってくれたよね。
そう、文雄君ちょっと資料いろいろ借りて、
何キロもあるこれ本屋、ね、
これ重すぎます、まず重すぎます、もうちょっと軽してほしかったですけど、ただこれすごい良かったんですよね。要はまあパリ万博とか、あとはあのロンドン万博とか、まあウィーン万博とかっていう、まあ1800年後半ぐらいの初期の頃のまあ万博の中で、まあ特にあの日本の展示物がこんなんだったよっていうのを、まあ図録としてこう載せてくれてる。
なかなかこの本ないな。
まあ日本のあの民営が金になるぞということで、まあいろんなところが目をつけて、まあ出品した、まあ、こういう海外のね絵画もあるんですけど、まあそういう、まあ、結構ちゃんと作った本なんですけど、この本のですね、あの最後の方に、主要国際博覧会年表っていうのがありましてね、はいはいはいはい、1756年の、はい、まあ、事実上の第1回 の、 あの万博ですね、イギリス産業博覧会からスタートして、日本はその時まだ江戸時代だったんですけど、そこからスタートして最終的にはこれですね、2005年の、はい、まあ、平成17年ですね、うんうん、日本国際博覧会かっこ愛知万博、
はいはい、
まあ、これで終わるっていう、はい、だから開催年とで会期、まあ、何月何日から何日まで、はい、そして博覧会の名称、うんうんうん、で開催地と開催国、
はい、
で、まあ、各万博の概要、
はい、
まあ、こんな内容でしたっていうのが、はい、まあ、その一覧になって分かりやすかった、うん、でこれをですね、うん、あの、まあ、時間かなりかかりましたけど、
僕
のこれ無印良品で買った B5 のノート、
ああ
皆さんノートはね無印良品で買ってください、めっちゃ安いんで、
ほんま、
はい、あのでまあまあそれは無印良品の広告はいいんですけど、でそれにちょっとこんな感じで手書きしたんですよ。
あれたまらん、
まあ、本当無駄な、この手書き自体はね非常に無駄でしたけど、
無駄ではないけども、まあこれは
ちょっと聞き迫るものがありまして、
まあまあようやった、
はい、まあまあそれはいいです、
うん、
でそこでびっくりしたんがですね、まあ、これ要は250年の間 の、 あの万博のデータなんですよね。
なんか協会順番やったやつやな。
そうそう、あの IBE っていうやつです
かね。昔はどう言ったか分からんけどな、
まあ、IBE も途中からスタートしたんで ね、 あの最初期の頃は IBE はなんか IBE やったかな、なんかその国際万博博覧会みたいなやつ、ね、はい、で250年の間に、
うん、
まあこれ主要国際博覧会やから、
そうそう、
まあ、主要じゃないやつ はのぞ省いてるんでね、はい、まあ、主要の中で言うとですね、112回 の、まあ、あの国際博覧会があったんですよ、うんうん、要は、まあ、計算すると 2.2 年に1回、あ
結構やっとんだよね、
はい、各国で、うん、まあ、こういう博覧会が、まあ、主要な、ね、
大規模の、ね、
はい、博覧会があったということなんですけど、うんうんうん、ただですね、うん、僕がびっくりしたのが、うん、第二次世界大戦前はもう狂ったように列強各国がこの国際博覧会を行ってまして、で逆に第二次世界大戦後はもう激減、本当に激減しまして、あのやっぱだから第二次世界大戦がいかにその日本世界各国にとってあの打撃を与え、経済的打撃を、人的打撃も与えたかっていうのがよく分かったのと、であとはその、うん、まあ、第二次世界大戦前のですね、うん、特にイギリス、イギリスというか英国ですね、まあ、イギリスでフランス、アメリカ、この3カ国がね、もう狂ったよ、狂ったってちょっと語弊があるんですけど、もう何回もやってまして、でもう都市によってはね、
うん、
アメリカなんて同じ都市に東と西で同じタイミングでやったりとかしてる、うん、まあ、ベルギーとかもそうです ね、
あね、
うん、でこれなんでやってるか皆さん分かります？僕はね分かったんです、
うん、
だから僕の感覚ですよ。
あ、そうそうそう、
これね、
うん、
戦争へのね、
うん、
資金集めです。
あ、
万博っていうのは それが分かって まあまあちょっともうちょっと細かく見ていかな分からん部分もあるんですけど、うん、これおそらく戦争するためのお金とかシステムを万博で構築して、でその後戦争してるんですよ。でそれがやっぱり第二次世界大戦がもう終わってからは、
うん、
まあ、そこまでなんか、まあ、もちろんその いろんなね、あの朝鮮戦争とか、まあ、いろんな、まあまあ、アメリカの戦争とか今ありました、うん、ベトナム戦争もありましたけど、
大きい戦争では
あったけど、ね、まあ、あったけど、うん、そこまでなんか全、なんていうか、
世界的な、
世界的な戦争ではなかった。要はなんでその戦後万博をあんまり各国がやってこなかったかっていうと、その金集めする必要がなくなったんかなっていう、まあ、これ僕の勝手な解釈なんですけど、そう思わざるを得ないぐらい、例えばちょっと具体的に言うとですね、まあ、イギリス産業博覧会が1756年にあったんですけど、1798年だからこの間結構30年ぐらい空いてるんですけど、こっからこでフランス内国歓迎博覧会があって、でそこからまたさらに70年ぐらい間空いて、うん、ロンドン万国博覧会があったんですけど、この1851年のロンドン万国博覧会からもう2年おきとか、わかります、もう同じ年で2年またこれっていう感じで、もうねやりまくってたんですよ。
不思議やな。
だからもうあのすごい、
まあ、よっぽど金儲けになるんかな、
なったらしいですね。まあまあそんなことがちょっとこれ分かって、
あ、まあまあ面白かったね、それ
面白かったです、
分かっただけでも、
はい、あのこんだけ書きまくって、まあまた今度も今後もこれを ONCC のまあ、街歩きにつなげられたらな
と。お客さん迷惑やな、
はい、1週間ぐらい買いました、これ。
こんな詳しいもん
書くのね、
はいはいはい
はい、まあまあ、 あのそんなしょうもないこと、
いやまあ役に立ってよかったよね、僕ね、こんな思いのいただいてもありがたかったんやけども、
はい、
なんせ前の日に取材して次の日に放送する番組やから、もう見るだけでもこれ見られんかったから
2キロぐらいあるんじゃない
ですか、覚えてますけどね、
はい、
まあ、あのそれがまあ次の世代の人に役に立って、
そうですね、
また次の世代に役に立つかもしれませんね、これもね、はい、まあ、これからずっとこんなことやってみてもいいと思いますけども、よくありました。
福岡なんかあります？
僕はね、あの面白かったという、まあ、あんまり長いことは話しませんけども、
うん、
前回 の、 あの FM 仙山で放送させてもらったのが、うん、
はい、
ここやしの話を話したんですよね。
あ、はいはい、
で向こうで僕、まあ、ちょっと生活体験もありますし、旅行もよく熱帯が好きで行ってましたから、うん、あの時にやっぱり命がまあ蘇った体験値は、あのココヤシのね、あのジュースっていうんですか、 あれをまあ木の上から取ってきてもらって、パンパンパッと割って中から飲んだ時のあの美味しさがね、
はい、
もうあの一緒に行ったよっちゃんなんかでも心臓になっとったんが、あれでぐっと元気になったりして
それこそ熱中症やったかもしれない
ですね。熱中症もう完全にそうや、今考えたらそうですね。
そうです、
あの人も暑さに弱かったからね、それで元気になったっていうのはみんなそのココヤシのジュースのおかげやったんですよね、
はい、
でそれがまあ国内をあんまり出んようになったっていうか、熱帯にあんまり行かんようになった時に、
はいはい、
しばらくその味を忘れてたんですけども、
はい、
つい最近近くのスーパーに、
はい、
そのココヤシのですね、実が、
はい、
中に入ってるジュースも含めた実が売ってたんですよ、果物売り場に、
うん、
でそれで初め一つ買うてね、
はい、
まあ、てっぺと一緒に飲むかいな、この番組で一緒に飲むかいな戻って、こう取ったのは2年ぐらい前やったんです。
だいぶ前ですね。
そうなんです。でそれであのコロッと忘れてて、それを、ね、冷蔵庫にほっといたんですよね、
はいはい、
で同じスーパーで今度2回目に、まあ、僕がこのスーパー通いかけて3年ぐらいなんですけども、
はい、
2回目にポロッと最近それが出たんですよね。でこれはもうやらなあかんなと思って、まあ、その時偶然にあの FM 仙山さんの放送でココヤシの話したいなと、夏やし、まあ、したいな思っとった時とうまいこと合致してですね、
はい、
買うてきたんです、
はい、
399円やって、
お
であのよっちゃんに目方測ってもらったらちょうど1キロでしたから、内容入れてね、
はい、
でそれをまあ番組で
目方って古いな、
まあ、お前ね
相撲取りやんか、
あお前、ね、
重さやな、
何画面言わなあかんね、それやったね、はい、まあ、それ置いときましょう、
キログラムです、
うん、でそれ持って行って、
はい、
番組で話をしながら、
はい、
放送を解いて、
はい、
それから中の身を出してですね、出してっていうか身のところ、
放送っていうのはその
上に、
まま、周りのね、うん、ラップかなんか貼っと
った、ね、あ貼ってました、貼ってました、はい、ほんで傷つかんようになんかメロン のかぶせるようになんか貼ってたんですけどね、
はい、
それをまあ番組の中で解きながら、
はい、
でチューチューとまあ3人でディレクターも含めて、
はい、
ヤシのおつゆを吸いながら番組を進めようと思ったんですよね、
はい、
ところがそれがね、もう向こうやったら簡単にあの山形のみたいもんで、現地の人がパンパンパンと割ってくれ
る、マチューテみたいな、
そう
待ち受けじゃないか、
首切りばみたいなんですけども
怖い怖い、
ね、番頭ってみんな呼んでましたけどね、
番頭ね、野蛮な、
そうですね、それでやってくれて、はい、簡単に取れると思ってたら、
はい、
全くそれなかなかその身のところまで到着して、そこから先その身にまた穴を開けるっていうのが大変な作業でね、
はいはい、
まあ、実は FM 千里のフォークが一つそれでダメになったんですけどね まあ、これ局長に言うたらあかんで黙ってよってみんなに3人で隠してるんですけども、うん、はいはい、まあ、そんなんで、はい、もう一生懸命ディレクターも自分の仕事もほっといてゴンゴンゴンゴンと番組中もやってたわけですよね、はい、うん、でね、まあ、やっぱり半時間ぐらいかかったかな、うん、でそれで、まあ、飽きまへんねやとか言って、まあ、番組で言うてたら、うん、上門さんという聴取者の方が、
お
俺が行きますがな言うてね、
え
電動通りに持っていくって言ってくれてでこれまたオーバーなことになってきたなと思ってね
上門さんが、
上門さん電動ドリルかね、なんか言ってましたら、他にもそういう穴開ける道具を、あの人なんかね、こう電気工事のなんか電気とか持ってるじゃないですか、
そうそうそう、
で行きまよかと言うてくれはって、頼もうかいな思った途端に、はい、開いたということでね、
あ
穴がやっと、まあ、コークがぐにゃぐにゃになって、ま、状態で開いて、
はい、
というようなことがあってね、
はい、
でそれを、まあ、上門さんには丁寧に断って、うん、まあ、飲みながら放送したんですけどね、そのねジュースはもうめちゃくちゃ美味しかったですよ、
そう、
うん、もうあれてっぺんに本当にあの飲んでもらってたらよかったなと思ったんですけども、あ、そうですね、うん、まあ、そんなことが面白くてね、そういうようなあんまり今まで町のスーパーに出てけへんような果物が出るようになって、
そうそうそう、
うん、それをまあ飲んでみて美味しかって、
はい、
現地で飲んだよりもよっぽど甘さもあったしね、だからあれはああいうベトナムでああいう畑作ってるんちゃうかいな思ってね、
ベトナムの
ベトナムメイドインベトナムで、ヤングベトナムかね、ヤングココナッツとか、ね、うん、そういう商品やったんですけどね、うん、まあ、美味しかって、うわーっと思って、まあ、そんなことがちょっとね、最近僕のとっては大きなニュースやったんですけど、ね、
最近はどうですか、それ、まだ売ってました？
もうね、3つ3個入ったんです。
あ、入荷。
入荷、3個入ったんですよね。はいはい、で、1日目、ちょっと様子見に見てたんですよね。
はいはい、
で、2日目になったら1つ売れたんです。
はい、
あれ俺みたいな変わったやつこんなもん売れると思ってなかったんですよ、はい、399円でしたけどね、
まあ、税込みやともうちょっと高いです
ね、そうですね、はい、でそれで2日目やって、しかし金曜日に土曜日に放送やから、
はい、
まあ、早くから買うて、まあね、古くなってもいかんから、うん、直前の日に買うつもりでぐっと我慢してたら、次の日ね行ってなんかこうやってザワザワしてるんですよ、
ザワザワしてますか、
これあかんなと思って、ね、もう追っとったらこれひょっとしたら変なやつが何人かおるから買いよると思って、はい、
そのうちの1人
パッと買うたんです、はい、僕は、
はい、
これで次金曜日に行ったらね、はい、もう全部売れてました、
あやっぱりね、
うん、
変なやつが3人買ったんですよ、
まあ、千里中央にだからそういうココナッツ飲みを生で飲みたいというようなやつが多いんやな、
ね、
ということも分かって、いろいろ面白かったですね、
あよかったですね、
いろいろあるんですけど、その辺のところであんまり皆さんの生活には関係のない話ばっかりでしたけど、
いやけどね、もしリスナーさんでココヤシ見つけた方いたら一回、うん、あれなんかちゃんとね動画で開け方も解説してくれるんですよ、
あのベトナムのね、
はい、そうそう、
あのなんかこうか、あれから
あの、QR コードからスマホかざしたら、
ね、
うん、あのちゃんと見れて、
はい、
まあ、このやり方で
できるんかいな
できるんかいなっていうのは
絶対できる、
だいぶあの手つき慣れてました、あれ多分ね、うん、年寄りやると自分の手切ってまうんちゃうかなっていう、まあ、年寄りだけじゃなくて慣れてない人がやると、
フォークがね本当になんかくにゃっと曲がったですからね、うん、まあその辺のところに問題あるにしても、まあ、いっぺん一緒に一回でもいいからね、あのアイヤシの実のジュースを飲み、
ね、
見るのも人生の面白さかも分かりませんね。
ちなみにふみおくん何で飲んだんですか、どうやって飲んだんですか。
あのね、あのソロで飲みました。
あ、
うん、ストローもね普通のストローと違ったんですよ、
は
い、きてあの木をくぬいたようなストローです。
あー、 まさにストローですね、
うん、そうですね、でそれでまあ環境問題もあってあんなってたかもしれませんね。でまあね、あ相方 あの女の子、
植木さん
が3本ストロー持っててくれましてね、
は
い、そういうこと やるでって、まあ、事前に予告しておいたら、それは普通のぐるっと曲がる普通のストローやったんですよ、うんうん、それでまあ3人、ね、
付属してるストローはなんかそういう、うん、あれですか、
うん、
木のやつやった、
木のやつやった、あのいわゆるビニールとかあんなんじゃない、
はいはい、
もんでしたね、
はいはい、
で僕らはもうちょっと環境も配慮せずに3本のストローで飲ん
だ、まあいいじゃないですか
あまあまあまあいいんですけど、はい、まあ、あの美味しかったね、3人で飲みながら番組を進めたら、
はい、
なんかそれこそ酒飲みながら番組やってるみたいな感じになって、
そう
なんかすごい盛り上がりましたね。
そういう作用もあるんかな、もしかしたら。
いやそれはないと思う。
ないですか、
うん、それは、
まあ、ふみやくんアルコールあかんから
な、アルコール全然なかったですね、ただめちゃくちゃ美味しかったです、甘さも甘すぎずね、現地の方はちょっともうちょっと爽やかな感じだったので、うん、ちょっと都会風に改善されてね、
う
ん、
あそうですか、
だからやっぱり肥料をやって、ね、
作って
る、
あそういうことか、
あのベトナムの、あ、まあ、輸出用の会社があるんちゃうか
いな、それちゃいますよね、そこら辺になってる野良、
う
ん、ココナッツ、ココヤシよりも、
そうそうそうそう、まあ、あの美味しいのはやっぱり野良よりもね、栽培の方が美味しかったですけども、やっぱり状況とかを考えると
野
良、
ね、
とは比較になりませんもんね。
そうそうです、
しかしまあいろんなもの飲んでみるのも面白いし、そんなんがあったという、町のスーパーで売ってるっていうのもおもろかったですね、
まあ、そのベトナムっていうのもなんか楽しいです
よね。面白いですよね。
ベトナムあの最近ね僕の子供と あと、まあ、つぐみさんとパートナー行きまして、でベトナムからですね、あのゴキブリの人形を買ってきて、
あ、そうやったんか。
でサパっていう町がベトナムにあるんですけど、サパのゴキブリで、
山の方やな、サパ。
そう、 山の方ですね、サパ G って僕らは呼んでるんですよ、ゴキブリの G で、ね、でサパ G 今でも我が家で結構楽しくやってますよ、
はいはい、うん、その時、あの山岳民族のかぶってた帽子をゆいが僕にくれてですね、あれも結構この番組も一回かぶったことありますしね、
そうそうそう
そう、僕に似合ってますよね。
そうそうそう、
まあ、ベトナム面白いところで ね、バイクの数も半端やないしね。
あれはやばい。
いや、あれは昔からですよ。
ベトナムのバイクはちょっとほんま、それこそ
最初行った時もう
笑って済ませれないぐらいの、あれ本当早急にやらんとベトナム大変なことになりますよ、環境問題とか。いや、本当本当、まあまあ、それは別にベトナムの人にさしといたら僕ら関係ないんですけど、
まあ、風俗としてもすごいですね。
そうです。
ただまあ4人乗りとか5人乗りはなくなってた ね、
あ、今ね、
僕の行ってた頃は、うん、家族全部がバイク乗ってありましたから ね、
うん、そうですね、
あのその数はやっぱり減ったなということは感じましたね、はい。まあ、だいぶ時間取りましたけど、
はい、
はい、
以上ニュース終了。
はい。